寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあゴールデンウィーク始まりました。昨日がちょうど昭和の日でお休みでしたので、今日第9でもうすでにゴールデンウィーク始まってる方たちかなりいるんじゃないでしょうか。
おはようございます。あーそうか、
先週の土曜日からお休みの方は、うん、うまくお休みを取れば、うん、この後、うん、次に会社に出るのは5月7日の月曜日と、うん、
あっていうことか、うん、5日が祭日で日曜日だから6日も休みになっちゃってたな。
はい、
先週話したね、労働懲罰説なんだよ。でその考え方を日本が取り入れき始めちゃったよね。宗教的な考え方だから、まあ何しろ休め休めって言うでしょ。でも昔休めなんて言ったら大変だったよ。でそら24時間労働だもん、特に農家ね。あそれは弥生式文化からだよね。縄文式の場合にはほら、あの頃はまだ狩猟民族だからさ、
狩猟採集
ねえ。ところがまあだんだん貧富の差っていうのができ始めたのも弥生ができてからだよ。それこそ雑談でねちょこちょこって話した時に、日本人はトイレの清掃は修行として、その自分のねトイレの掃除がきちっとできればっていうことが自分の人間を作るっていう修行をさせるんだけど、特に外国人はトイレの修行はトイレを掃除するなんて、そんなものトイレを掃除するやつがやりゃいいんだって、あれ労働懲罰説だからさ。でそこでそうなっちゃうんだよね。だから働くなって言うんだね。休めってやるんだよ。だから日本人は休めなんて罰が当たるってこうやって教わってきたんだよね。罰が当たるっていうのは休むっていうと。で先週だったっけ、少数精鋭っていうの話したけどね、
はい、
あれもね俺すっげえ気になってることがあるんだけどね、その少数精鋭にした時にどうかっていうとね、本来か会社っていう組織っていうのはね、業務を分解してね、細分化してね、それでそれを実施するのに、その手順だとかね、その基準だとかね、範囲を決めながら、権限というやつを移譲していかないと、組織ってできないと思ってんだよ。そうじゃねえのかなって、俺ね、自分が大したことやってきたわけじゃないんだけどね、自分が勤めていた学校でね、自分が校長になった時にね、教科主任って要は国社数理 A って体育も含めてね、その芸術も含めて教科の主任さんって、教科の先生たちが何名かいるんで、その取りまとめでどういうことに重きを置いて教え、今年1年どこに成果を求めようかみたいな基準を作らすわけだよ。でその教科主任っていうやつはね、管理職ではないんだよ通常で。俺それ管理職にしたいっつって管理職にしてもらったんだよ。要は総務委員会って委員会で、で俺そうに思ってると。だからその教科主任っていうやつを管理職にして、管理職にすると管理職手当てってのはつくじゃんね。だもんだからさ、少し身入りもいいしね。でその代わりその各教科に関しては責任持ってほしいっていう話でね、その生徒にどういう教育を施すかってことを教科主任の責任で考えろってやったわけだよ。だからその中でね、今の範囲を決めてのその権限移譲ってとっても大切かなって思って実際やったことがあるんだけどね、今の会社にそれをこう当てはめた時にね、だんだん契約社員を正社員にしなさいっていう、やっとこれ政府が動き出して、これ安倍さんの一つの成果かなとは思うんだよ。だけど契約社員だから、あるいはアルバイトだから女性だからっていうね、その価値観がねこう下がっちゃってるっていうことを、そんなことを働くということに関して当てはめちゃダメなんだよね。性差っていうのがあるんで、性の差ね、性差があるんで、男じゃなきゃできない、女じゃなきゃできないっていうことがあると思うんだよ。その辺はね、男と同じで、男も女、女も男っていうことで変に主張しない方がいいよって俺は思うんだよね。性差っていうのはお互いでちゃんと認めようと。だけど権利だとか、あるいはその職責だとかっていうのは男女言っちゃダメだなっていうのがあって、ただ性差があるから職責に絡む時もあるんだけどね。その要は人っていうのは働き方っていうのは差別があっちゃいけないっていうのはね。でだから本当は社員っていうから、一般下の人からすればニュートラルで上司と接触できるような会社を作りたいわけじゃんね。意見としては平気で言える。でもそこには一つ上下の関係である職責という、職責じゃねえ、なんだ、職による違い、社長と課長と部下、いろんな違いっていうのはきちっと認めなきゃいけないんだけどね。施設もね、 そこからこういう組織っていうのもね、できた時から腐敗は始まるんだよね。ほら、そう当然なんだよ。だから施設って完成した時点から劣化始まってんだもんね。今いや素晴らしい建物できましたねって何十年経ったらボロボロになっちゃうんだ。だからそうしないようにこう直していくんでしょ。だからその商業の施設なんて特にオープンした後はすぐ陳腐化始まっちゃうじゃんね。ね、オブストライトっての古くなるんでね。そうだ、まあメンバーも固定化するとね、硬直化が始まっちゃうんで、だからメンバーなんてしょっちゅう変わった方がいい。で、冷たい組織っていうのはね、なんだかって考えて、ちょこっといろんなこと考えたんだけどね、あの組織うち冷たいなっていうのは何かって言ってね、お互いでね、気づきがないんだね。で、気づいても指摘がないんで、ここはダメだ、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないってないんだね。だからそれはね、おきてだとかさ、習わしだとかさ、悪しき習慣っていうやつが残っちゃってる。そんなものはね、組織じゃなくてね、単なる人の集まりで、そのグループなんだね。そう。で、規則とかね、まあ、マニュアルってやつがあるでしょ。これ、文章化されていることが必要でしょ。ところが、そこには書ききれないんだから、判断が必要な場合ってあんだよね。だから、そういうところでさ、そういう時に、長老という人の力が生きてくるわけだよ。何か起きた時にその人が体験してる、その長老の意見ってのは必要な時があるけど、あんなじいさんあんなばあさんっていう、そうじゃないんだよね。その人が長くそこにいるにはその理由があるんだよ。だからあの人に聞けばなんとかなるよっていう、そのあの人に聞けばなんとかなるの、そういう人にならないとダメじゃんね。長く働く場合は組織の中でね。その組織がうまく機能するのはね、今の考え方、会社の考え方ってね、上位にいる人とかね、指揮者っていうのはいなくてもね、誰でも回せるようにっていうマニュアル化がね、流行ってきてるんだよね。だから基準が明確されてきているんだよ。で、逆に言うとそのマニュアルに頼っちゃうっていう、これ日本人に向いてんのかね。
今の世界全体にそういう傾向があるかもしれない
ですね。だからそういう傾向になっちゃってるでしょ。でも日本民族に向いてんのかねっていうこと、すごい疑問に思うんだよね、これ。だからまあ、それはある程度そういうことでやることは必要なんだよね。きちっとそのマニュアルがあって、その通りやっていくっていうから、上位の人、下位の人の職責が違う、やることが違う。それは細分化されてるってとっても大切だと思うんだけど、忘れちゃいけないのはね、まあ日本人でいう即位の情ってやってね、あの人なぜそんなこと言うのかなとかっていうことを思うことがとっても大切だと思うんだよね、俺は。
2030年くらいには本気で今進んでいる AI 化がかなり仕事の中に入ってくるみたいですから、また働き方とかよく考えておくべき時代には入ってますね。
あれさ、本当にね、その人ってね、ロボットに使われちゃうのかね。
ありえると思います。命令を聞いてその中の範囲を仕事するっていう今の姿勢でいくと
ね、え、それは大変なことだよな。で、そこにはさ、考えるってことはないわけでしょ。5の、5、囲碁の5。5のなんかAI、コンピューター、あれ、人間が考えないようなことを考え出してっていう AI ができてきたとかって言ってたよね。で、それとても、勝ち負けに関してじゃんね。そうするとやっぱり、勝ちばっかりじゃ、疲れちゃうじゃんね。負けもないとな。やっぱりそこには人間の判断というかさ、優しさっていうのは絶対必要だよね。
臨機応変だけが人に残されるかもしれません。
そうだよな。機に臨んで変に応じろって臨機応変って言うんだな。だからその力がないとダメだよな、これから生きてる人ね。いや、俺たちはさ、もうすぐだよな、そういうことから離れちゃうけど、若い人っていうの、今中学生だ高校生だったの大変だな。
明日はメーデーですね。
そうか、労働懲罰ですね。ゆっくり休んで考えましょう。